もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はどんなご相談ですか？
2年ほど前父が亡くなったんですが、はい、遺産相続の件で手書きの数字で私の妹が財産分与で協議分割っていうんですか、協議書見せてそれで納得して印鑑を押したんですが、はい、後に私がちょっと脳出血脳梗塞になりまして、それで実家に一緒に住むようになった時に、仕事もしておらず、ちょっと母と妹が金銭感覚が派手になったというか、ちょっと贅沢をしているので遺産しかもないものですから、遺産をどうにか取り戻すというか、家庭裁判所なり持ち込んでいただけるのかどうかの相談です。
はい、あなた今おいくつですか？
54歳になります。
はい、ご結婚なさってますか？
はい。
ご主人はおいくつですか？
53歳になります。
はい、お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、長男が24歳、
はい、
長女が18歳になります。
はい、2年前にお父様がお亡くなりになって、その後の遺産相続のお話でしたよね。
はい。
妹さんは結婚なさってるんですか？
はい、いや、してないです。
あ、じゃあずっとお父さんとかお母さんと一緒に住んでらっしゃったんですね。
はい、はい、そうです。
で、妹さんがそのご実家のことをいろいろやってらっしゃったと。
はい、
で妹さんがお父さんの遺産を全部仕切って、
はい、妹というか妹と母とですね、
妹さんとお母さんが仕切ってらっしゃって、はい、で、その遺産相続の時に手書きの財産のいろいろなものっていうのは誰が書かれたんですか？
はいはい、妹です。
つまり妹さんがお父さんに貯金はいくらあるねとか、
はいはい、
そういうのを聞いて書かれたわけですね。土地がこんだけあるとか。
聞けたかどうか分かりません。最後の方は認知になっておりまして、それで、ま、国の法律に任せてということで言ってたものですから、もちろん遺言書もなくですね。
そういうのを妹さんが作ったと。じゃあ、
はい、
お父さんの財産これだけあるっていうものを妹さんが作ってきて、
はいはい、
それでどうなったんですか？
その病気をした後、手すりとかが必要で、
はい、あなたが病気をなさったんですか？
はい、脳梗塞と脳出血で入院してですね、で退院した後ちょっと麻痺が残っているので手すりとか必要で、父がちょうど必要で手すりを使ってたものですから、実家の方に置いてもらっているんです。
あなたは、はい、でも別に住んでるでしょ、ご主人と。
そうです。はい、うん、で、あの金銭的にちょっと難しかったものですから、お願いして住まわせてもらったんです。はい、娘と私だけで、息子と主人は元の住んでるところに住んでたんですが、
あ、金銭的に厳しかったから、
はいはい、
あのご実家に住まれたわけですか？
はい、
あなたと娘さんが。
はい。
はあ、はあ、は
あ、はい。それで、その生活の金銭感覚がちょっとおかしいというのに気づいて、だんだん日が経つにつれて、ちょっと言葉の暴言というか、まあ、私を泥棒扱いしたり、娘にそういう、あの、私がもう脳梗塞で死んじゃえばいいのに、的なことを言ってたものですから、まず、あ、ちょっと小さい時からやはり妹の方をかなり可愛がって、まあ、お小遣いをくれなかったりとかはあったんですが、
うんうん、
やはりちょっともうその辺はということで、もう大人だしと思ってたんですけれども、生活もあまり派手で、自分たちだけ食事に行ったり、花見に行ったりとかも派手になってるものですから、ちょっと許せない部分が増えてきてですね。
あの、ご実家にはお金がおありなんですね。は
い、だと思います。あの、父の遺産がですね、妹も仕事をしてませんし、母ももちろん、あの、もう高齢なので仕事をしてませんし、
うん、
で、あの、蓄えがあるような状況の仕事のやり方もしてないものですから、
うん、
はい、もう考えられるのはもうその遺産しかないということで。
うん、で、はい、まあ、法的に普通にその分割はされたわけでしょ、はい、そこに対してのいろいろ疑惑はないわけでしょ、はい、
そこがあるんです。その疑惑があるので、それを家庭裁判所に持ち込んで、今から、あの、覆して、法の定める元の分だけ、生前贈与なししていると思うので、あの、そこへ。
どうして、あの、
はい、
その遺産の分割みたいなやつは、ちゃんと法的に正しくやってらっしゃったわけでしょ？
いや、手書きなので、税理士さんとかは中に交えてない状態でしているので。
あ、じゃあ、もともとのお父さんの財産全体自体がもっとあったんじゃないかとあなたは思うわけですね。
はい、はい、そうです。あの、銀行の方のこう電話やハガキの来方やですね、
うん、
生活が派手になってることでですね。
もっとあったんじゃないかとあなたは思ってる。
はい。
どうしてご実家に行って暮らそうかと思われたんですか？
私たちが住んでる家に手すりをつけたりするとなると、かなりの高額な補助がつくという金額で、なかなか難しい形になってくるものですから、ちょっとですね、はいはい、子供が2人とも大学生だったりとかしてですね、うん、一軒家なんですが、父がパーキンソン病になったものですから、それで手すりとか補助にもだいぶ前につけていただいてたものですから、業者の方にそれを利用させていただくというかですね、そういう形でお願いしました。
なるほど。はい、わかりました。じゃあ、はい、今日のご相談はどんなご相談でしょうか？
虚偽の手書きの遺産相続の数字を見せられて印鑑を押した後に、それ以上の金額があると推測される中で、家庭裁判所ないしどこか何かのやり方で無駄遣いしているお金を取り戻せないかどうかという、その手順も教えていただけると大変ありがたいです。
わかりました、はい、じゃあ先生に聞いてみましょう、
はい、お願いいたします、
は
い、
今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です、はいはい、先生よろしくお願いします。お願いします。
もしもし。
もしもし、
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします、
はい、ですね、お父さんは亡くなられたのは2年前ってことですね、はい、それで遺産分割協議書を作られたということですよね。
それを協議書というのかわからないんですが、手書きの数字のみ記入されたものでした。
手書きであってもね、はい、遺産分割協議書というのを作ってきちんとその分ける内容になっていないと、例えばお父さん名義の預金を下ろしたりね、はい、そういうことが簡単にはできないので、一つ一つ例えば預金とか何かあるたんびにあなたの実印を押さなきゃいけないようなことになっちゃうので、はい、それを分割協議書で作ってお父さんの遺産をきちんと処理できるようにしたっていうことだと思うんですけど、
はい、
それはまああなたが300万もらうという内容で作ったっていうことですね。他の方々はいくらもらうことになってたんですか？はい、
それも同額で、まあ、妹が300万で、はい、で、まあ、母がその法的の600万ぐらいですか、そういう形で説明を受けました。
つまり、まあ、あなたが、はい、4分の1で、お母さんは2分の1という内容だったってことですね。
はい。はい、
で、まあ、手書きの手書きのっておっしゃってるけど、それはまあ、目録ですよね、はい。どういう財産があるかってことの説明がされてたってことですよね。はいはい、
詳しい説明ではないんですが、数字を書かれただけの手書きの文書を見せられてですね。
ただね、今おっしゃったように、はいはい、あなたが300万、それから、はい、妹さんが300万、はい、お母さんが600万という数字が入っている協議書だとすると、
はい、数字入ってないです、そこは。
あ、そうなんですか？
はい。
どういう書き方だったんですか？
財産の通帳がこれぐらいで、この通帳がいくらいくらでて数字だけ書かれてて、口頭でこう見せられて説明を受けて、手元にはそのコピーも何も、私もバカだったので控えを取っていなかったために確認する術もなく言われるがままに話を聞いてたんです、その時は。
そうかもしれませんけどね、少なくともそういうものにあなたが反抗をして、はい、そうするとその書類を使って預金やなんかは下ろされたんだと思うんです、は
い、ああ、なるほど。
で、銀行の方はね、はい、書いてある内容が変なことが書いてあると、これはどういうことですかと、4分の1あなたにあげるって内容に書いてあるのに、
はい、
計算合いませんよっていうようなことはね、その中を読めば分かってしまうのでね、
はい、
少なくともそこの書いてある内容は一応通じつまが合っていたんじゃないのかなと思うんですけど。
ああ、なるほど。生前贈与の場合はどうなりますか？
生前贈与の分は入ってなかったんでしょうね、はい、その時にね、はい、でそれはあなたはね、はい、先ほどからあったに違いないというお話をしているように思うんですけど、
はい、
まあその正確な日にちまではともかくとして、何年何月頃、はいはい、お父さんからお母さんにこれこれのものが贈与されたっていうことは分かってるんですか？
いや、その辺は詳しくは分かってないです。通帳は全部自分たちで管理しているので。
そうするとね、生前贈与があったと思うみたいな話で、例えば家庭裁判所に遺産分割協議の申し立てをしたとしても、
はいはい、
まあそんなものないですよって言われた時に、
あ、
どうやってそれをね証明していくのかっていうのは結構な問題ですよ、
なるほど。
もうちょっと具体的な話があって、例えばあの頃、はい、その妹は家を建ててもらったとか、結婚式の費用を出してもらったとかね、はい、なんかいろいろそういう具体的なエピソードに絡めて、お金が動いたはずだというようなことがないと、
はい、
いつ生前贈与なんか、どこへいくらしたのかも分かんないなんてね、
はい、
そんな話では協議できないですよね。
ああ、なるほど。もう他に方法はございませんか？
まあ、私としては思いつきませんけど、少なくともね、何らかのそういうことがあったかもしれないと思われるようなことがないと、今単に生活が派手だっていうだけでね、どうなのかなと私は思いますし、
はい、
お母さんは現在はいくつなの？
80歳だと思います。
ああ、なるほどね。まあ、今時の寿命だと、あとお母さんもね、はい、10年やそこら、はい、もっとかもしれないですけど、生きていらしても全く不思議じゃないですけど、
はい、
今そんな妹さんと遊び歩いてるっていうんだったらお元気なんでしょ？
はい。はい、
でもまあ、どちらにしてもね、ご高齢のお母さんが、そんなお金残して死ななきゃいけないなんて必要はないわけで、
はい、
自分のお金は自分で楽しく使ってなくなって構わないわけですから、
はい。はいはい、
それをとやかく言うことは誰にもできないと思うんですよ。
うちの娘に私が、美味しいの食べてんのをそこで死んじゃえばいいのにとか、まあ、夜中12時頃来て節約をしなさいって私と娘に言ったりとか、そういういろんな積み重など、泥棒扱いされたりとか、いろいろありまして、ちょっと許せない部分が多くなってきてですね、うん、我慢してたんですけど、
うん、
それはちょっとひどいんじゃないかということで、今回このようなご相談をさせていただいたんですが、
それはね、ちょっと話が違いませんか？
はい。
そのことと遺産分割をやり直すっていう話は次元が違う話だし、
ああですよね、
それであなたが悪口を言われたから遺産が多くもらえるという関係にはないのでね、
はい、はい、
もう遺産分割の方はそれはちょっとあなたはもうどうしようもないんじゃないかなっていうのが私の感じなんですよ。で、はい、家族間で仲が悪くなってきた、それは本当によくわかります、
はい、
特にね、この女性ばっかりの家族ってね、仲悪くなることありますよね、お互い悪口言い合っちゃって ね、
あ で、 すよ ね、 ね、
でもまあそれは家族なので、はい、あなたが我慢するか、あるいはもう我慢できないんだったら出てね、自分の家に帰ってしまうか、
はい、
どっちかですよね。
ですよね、うん、
それで、
はい、
その家計は別に分かれてるんですか？
はい。
ああ、じゃあ、お部屋だけあなたが使わせてもらってる感じなんですか？
はい。はい、
だけど、まあ、はい、ご飯なんかのね、お金は別で、はい、それぞれ別に暮らしてるとしてもね、
はい。
やっぱりそこにいるってことがいろいろ何かとね、特に洗濯なんかしてれば、はい、電気代はどうなってんだとかね、
はいはい、
本当にしょうもない兄弟で喧嘩になるのはわかりますけど、
はい、
はい、まあ、そこはあなたは居候なんですから少し我慢しないとしょうがないですよね。
はい。はい、
だからあなたの方がそんな派手に遊んで歩ってないで契約したらどうだなんていうのは全く余計なことですよ。
ああ、なるほど、わかりました、
はい、勉
強になりました、本当にありがとうございます。
もしもし。
はい。
お体はだいぶ良くなられたんですか？
はい、おかげさまで、はい。
じゃあなるべく早くご実家からご自分のお家に戻られるのが一番じゃないですかね、
はいは
い
は
い、
本当に思いました。いろいろ教えていただいて、はい、
どうしても手すりとかそういうのがあれだったら、
はい、
レンタルとかもあるし、
はい、
ご病気の時だといろいろ介護のサービスとかそういうものがあると思うので、
はい、
そういうものを利用なさるのがいいと思うんですよ、
はい、
私の母もレンタルで手すりとかは全部つけてもらったので、はい、はい、だからまあ飽きると最初からそうすればよかったのにと思いますよ。やっぱりね、お嫁さんで出られてもう何十年も経ってるんだし、
はいはい、
そうするとやっぱり生活形態も違いますからね、物事のね、
はいはい、
捉え方がね、だからなるべくご主人のところに戻って差し上げるのが一番いいことじゃないですかね。
はい、わかりました。
はい、はい、じゃあこれで失礼いたします、
はい、ありがとうございました、
はい、ごめんください、
失礼いたします、はい。